Trial Radio.出所。どうも長野です、長野の出所シーズン3の3回目でございましてですね、もう始めていきたいと思うんですけど、もうねまだリアクションが、来るちょい手前の収録ということで、まだ皆さんがどう1回目2回目を聞いてどう思ってるかもわからないまま走ってるんですけど、ちょうどクリスマス前ということで、今年のね、汚れ今年のうちにじゃないですけど、いろいろ言いたいことありますんで、もうオープニングでダラダラ喋ってもしょうがない、もう行きます。それではタイトルコール行きます。芸人お試しラジオ長野の出所。改めまして長野です。芸人お試しラジオ出所、この番組はお笑い芸人が新たな魅力の出所を探るお試しラジオです。パーソナリティは2ヶ月交代で、現在は私長野が担当していますということで、もうねこれ全部言いますけど、収録基本2本撮りなんですね。でシーズン3の1本目と2本目を、2週間前ぐらいに撮ってからの今なんですけど、これね感謝ですね、出所に対しては。もう途中ね喋ってて、いた子のように何かが話させてるような瞬間があるんですよ、出所って。それが今回シーズン3の1回目にありまして、もうそれでこれそのまま放送してるのでびっくりしたんですけど、出所のその倫理の低さに。その病気だって言ったじゃないですか私は。それこれ放送してんだって思ってさっき聞いて、でじゃあそれなら喋りやすいぞって、ありがとうって意味でもあるんです。もうそれを放送したならもう言いますけど、今年ね面白い年だったんですよ、総括すると。でもうね2022年の最後にマネージャーが交代するんですよ。はい。それで今までお世話になってた人から離れて、正直関係性めちゃくちゃ薄い人がつくんですよ。はい、2022年後半あたりから。そこで自分ではコロナ以降独々しくやってたつもりだったんですけど、違ったことに気づくんですよ。なんかやっぱりずっと苦楽を共にしてラッセンでブレイクとかを育ててくれたマネージャーさんが近くにいたもんですから、2022年までは遠慮があったんですね、その辺の配慮というか。これ以上は言っちゃダメなんだろうというのが、それは無意識なんで自分ではなかったんですけど、そういう遠慮してる気持ちは。ですけど関係が、まあ、はっきり言って関係が薄かったんですけど、2023年初頭のマネージャーの人たちは。だからどうでもいいやっていう気持ちがあって、もうなんもねえじゃん仕事みたいな、2022年後半とか特にとか思ったから。まあこの放送の最初も言ったけど、いつ終わるか分かんねえってずっと言ってるじゃないですか。そういう気持ちフェーズに入っちゃったんですよ、2022年のもう終わりに。だから知らない間に薄い忖度が剥がされたんですよ、今年に入って。そこでそうやってダメだよって思ってたし言われてたんですね。なんか一定のマナーがあるというか、毒舌にも。もうマジで言われたことあるんですよ俺。もう特定のあれとは言わないですけど、あなたは毒舌を言った後笑った方がいいとか言われたりとか、あなたは毒舌とかをこう放った後ムスーと言って CM 行くから、じゃなくていわゆる毒舌タレントの人ってわーって毒舌言った後こうキラキラキラって笑うじゃないですか。あれをやれって言われて、なんで俺の表情までお前にコントロールされんだと思ってたんですね。マジでレッチリのギターのジョン・フルシャンテがギターマガジンでギターを持った時、カメラマンに持ち方こうでじゃないですかって言って切れたって話があって、その気持ちがもう20年前ぐらいのエピソードですけど、20年後わかるっていうか、なんで俺が毒舌言った後の表情までお前に指示されんだみたいなあったんだけど、なんとなくその気遣いで生きてたんだけど、今年入ってもう落ちぶれたのよ俺本当に。 マジで。そっから掘らないとこれ喋れないわ。前に進めないんだけど、もう2022年までは、要するに売れるまで大変で、売れたってなったじゃないですか。車で、まあ、ありがたいです。車で送り迎えとか、送り迎えというか、まあ、じゃない時もありますけど、基本そういうのあったりとかしてたんです。だけど、いろいろあって、もう思うとこあって、マネージャーが変わったんですけど、ちょっと新しいマネージャーさんが車乗んなくて、俺、48で、テレビ局とか行くとき、LINE とか来るじゃないですか。明日の、つって、どこどこまで電車の何々来た後、何時のバスに乗って、どこどこ地点で降りて、ほんとごめんなさい、芸能人っぽいこと言って、俺バスの乗り方も忘れてたんですよ。東京来てから乗ったことも、一回しかないぐらいなんで、きっと。だから、バスの乗り方もわかんないな。で、バス降りて、ここから徒歩、7分で局に着くと思うんでみたいなのがスタートしたんですね。うわっと思って、落ちぶれたと思ったんですよ俺マジで。2023年の初め、これマジな話で、だからまあまあまあ今は感謝してますよ。その当時のマネージャーさんがすごい深いメッセージだったのかもしれないし、お前マジでハングリーになれみたいな。で、本当にハングリーになったんですよ、今年の初め。仕事もないし、うん、でもやめてもいいかなぐらいのテンションになって、これがいいオチというか、いいかわかんないけど、仕事としてはいいオチなんですけど、おかげさんで、おかげさんで2022年2000ダメで2023年あーってなってた、そのハングリーさで言葉のあれが破れたわけですよ。もう本当に言うようになったこと で、それ地上波とかダメじゃないですか。ダメっていうか、結構制限かかるけど、配信とかだったらそれが受け出すんですよ、どんどん。だからもちろん去年とか言ってるやつもあるんだけど、今年が配信系が出るの出るのヒット作というか、まあ、自分のレベルでですよ、になって、それでラッセンの人のその後みたいに見てた地上波の人もちょっと呼んでくれるようになったりとかして、あ、これちょっと忙しくなってきたぞって体感があったんですね。もうつい最近ですけどね。そしたらまあマネージャーがもともと何年前だ、7年前ぐらいついてた人がまた戻ってきたみたいになったんですけど、今それでそこはぶり返しじゃねえや、その戻ってきたなと思ったんですね。その波がいい方に戻ってきたって思ったんだけど、なんかネタあるじゃないですか。私の性病の検査を受けてない女が向こうからやってくるなんてネタは16年前のネタなんですよ。できたの喉に餅が詰まった新沼謙治ってあれ13年前のネタなんですよ、作ったのが。急に言うけど自分のこと天才じゃないですか、もう。13年前に喉に餅が詰まった新沼謙治作って、今それ受けてると。性病の検査を受けてない女が向こうから歩いてくるところって、あれ2007年だから16年前ですよ。で、その16年前に作った、どうだすごいだろうなんてガーって走ってる間に、パッて周りを見たら、みんな結婚してなんかこうとか、なんか安定を得たりして、で俺知らない間にさ偏りすぎてて、安定っていうもののが失ってるわけですよ。片方の翼がすごい強くなった鳥みたいになってて、もうなんかいろんなこう精神的なそういう脅迫症みたいになってて、だから良くないのよ、もう売れなすぎて。これ言ってんだけど、いろんなとこで、三茶に住んでる時、三軒茶屋で当時2万やばいじゃん、2万いくらのアパート住んでて、もう今じゃ考えられないけど、そこで共同トイレ風呂なしみたいなので、もうとんでもない劣悪な環境で、多分そのあたりから、あとね、友達も、地元帰ってる友達がその時東中を住んでたんだけど、その住人の人がなんかちょっと謎で、あんまそこ触れにくいんですけど、謎で 木造アパートが火事になったんですよ。で友達生きてたんですけどね、逃げ切って、別に全然生きてたんですけど、とかあと劣悪すぎて自分の環境も、勧誘とかすごかったから、コンコンコンコンコンコンみたいな音がとかで、俺いまだになんかチャイムとか恐怖症なんですよ。家でキンコーンとかなるとかビクみたいな。俺なんか家にいるとき一人で映画とか見ててピンポンってなって、はーいお届け物とか出たりするじゃん。そんなの子供でも行くじゃん。親子になって別に普通に出ると思うんだけど、俺マジでこれもう言いたくなかったけどね、出所だから初めて言うけど、三茶とかの経験でビクってするんですよ。宗教とかあの新聞とかそういう勧誘がすごかったから、ゴンゴンゴンゴン、しかも鉄の扉でもない、下手すりゃ力で割れる木造って分かります？もう今じゃあんのかな、令和にぐらいのレベルの、要するに力持ちだったら開けれるドアなんです、木造の。でもそこ劣悪だったらガンガンガンガンいるんでしょ、何にもしてないでしょ、借金取りでも借金もしてないのにガンガンいるんでしょみたいなのから、いまだによ三茶もそういうとこ住んでないよ、いい環境住んでるよありがたいことに。だけどピンポンで、もう昨日もそうですよ、昨日ももう1989年公開されてずっと見なかったバグダッドカフェっていうおしゃれ映画あるんですよ。当時ミニシアターの走りになったバグダッドファフェ、これおすすめです。すごいいい映画で、もうあのね、女性のすごい不思議な女性がこうアメリカに、ドイツかなんかの女性が来たっていう、ちょっとオフビートでシュールな話で、それこう家で一人で見た。これ多分同じ病気の人メール送ってね、ピンポーンって音がピンポーンってなるんですよ。本当にビクーってバグダッドカフェ見てたのにビクーってなるみたいな、そういう病であったり、あと、三茶時代は火のイメージがあるから、友達が火事になって確認恐怖症になっちゃったんですよ。外出るときガスとか電気がめっちゃ怖くなったりとか、もう病の人なんですよ。で病の人がでも病から逃げるように異常なほどお笑いっていうものに集中して一応売れたわけじゃないですか。でそこの評価はまあ未だになんだよとか言われるけど、でも評価してる人は評価してるわけじゃないですか。でも一方で三茶28ぐらいから失ったものがあるんですよ。もうずっと心が荒れてるですね、ある部分。それをもうね、出どころ、これシーズン3まだ数あるから、ここで全部吐き出して治癒したいっていうか、もうでこれ芸能人としてこう、治癒されましたって、じゃあ僕も毒舌やめて芸能人として普通になんか番組を、そこにはあんま興味ないですよ。別に面白いことしたくて東京来たしみたいな、あんまないんですね、タレントには。でもそっちをずっと否定してきた、否定しすぎたものには逆に興味があるのが、俺が今遊ぶ大人とかなったらどうします、大谷くん。これ狙いが2つあって、本当に遊んでる大人に対して疑問はあるんですね、はっきり言うと。僕なんかそれただ金持ちの道楽見せられただけじゃねえかみたいな、なんかあるんですけど、でも受けがいいじゃないですか、遊んでる大人ってずっと芸能界をっていうので、その人たちを尊敬してる人っているじゃないですか、若手の人でも。別に俺もいつか遊んでる大人になりたいっつって、でその人たちって結構ウェルカムな人だから、こういうラジオとか呼んだりとかすんじゃん、なんかジャンル超えてでわーとかやってんじゃんずっとでなんかいろいろもうねって、こうみんなでみたいな空気で、いやええみたいな、俺からしたら平成のあの完全自殺マニュアルとかエヴァンゲリオンとかタランティーノの時代、お前らあんま受けてなかったのに、なんか令和でこういうムードになったらえらいシャシャってんなとは思うけど、それは言わないけど、まあそれどう説明してるんだろうとかいう疑問はあるよ、もちろん。それに対してあの90年代のあのその世代間の流れとかあるのよ、そのサブカルチャーとかのある中で、その時要するに90年代っていうのがいなくなって、今80年代とか明るいみたいなのの、でも令和でいろんな ことあったから、明るいののマイルドバージョンというか、なんていうの、言ったら俺の時代ってパルプフィクションなんですよ、わかりやすく言うと。で、昔の元気な頃ってスターウォーズだとするでしょ。そしたら最近のスターウォーズってわかります？ディズニーと組んでちょっと柔らかいんですよ。それを俺たちパルプフィクションの時代、俺はすごい生きって歩いてたんですけど、その時スターウォーズ世代の人たちが鳴りを潜めてたんですよ、俺の時代は。そしたら今若い子ってそのパルプフィクションとか言われてもドキドキする子たちしかいないから、え、そうなんだって言って、スターウォーズ世代の親父がこう若い子と手を組んで今遊べる大人って今やってるじゃん。で、俺の50の計画はいい年だから、俺がそこの仲間入りしたら怖くないですか？なんかそこの人たち、俺が来るのは絶対嫌なんですよ。いや、絶対嫌じゃない、俺が近づいてきたら全部が壊されるって思うじゃん。俺がさ、ギターの勉強始めたらどうする？俺が、あの、なんか家のリノベーション始めたらどうする？絶対嫌なんですよ。だって目が暗いから、俺目が暗いし確認恐怖症じゃん。だからリノベーション、家でリノベーションした後、じゃあこの家出ていきますってなった時、何回もガスの確認してたら嫌じゃん、その人たちも。ね、とか、なんていうのかな、そうなんですよ。だから俺、そ、病気をもう治す、治したいよ、病気は治したいけど、経験あるわけじゃん、病気の芝居はできるわけじゃん。例えば悲惨な環境で生まれた人だの方が悲惨な環境だった芝居はできるわけじゃん、役者さんで。幸せな人より絶対経験ってあるから、あの、親が離婚してなんとかっていう芝居をするなら、実際離婚してる人の方が本当に死に迫る、幸せな家族で幸せている。俺は病気の経験があるから、病気のままでもいいんだけど、まあ多分病気のままだけど、このままいくと。でも俺としては治癒して、その時の確認恐怖症、背後恐怖症、玄関のベル恐怖症、あとなんだろう、いろいろあるのよ。なんか財布とかずっと、あ、大役も気づいたと思うけど、俺、ここのブース前入った時、上着を置いた時、ずっとポケットいじって、あれ財布がなくなってないかって何回も確認、まあ、財布の確認恐怖症じゃん。それを俺が50でまだやってると思うんだよ、連中は。ずっと芸能界仲間でってやってるじゃん、ずっとやってるじゃん、月から金までずっとやってるとこに俺が近づいていって、症状を全部見せたらやばくないですか？なんかで、そしたらもう終わると思うんですよ、もうそういうぬるい時代というか。あ、なんか僕はだから今週言いたいのはね、これ結構提言入っちゃいます、すいません。あの、もう許して、俺50だから。これ20いくつで言ってたらまだ甘えって言われるかもしれないけど、許して、50だから、リスナーの人。俺生まれた時から例外みたいな意識があるんですよ、なんか普通じゃないなみたいな。で、環境とかも別にね、そんな3食食わしてもらったけど、でもなんかオルタナティブって本を読めばわかるけど、結局野犬の悲しみっていうよりは室内意見の苦悩みたいな、ぬるいこと言ってんですけど、ずっと。でもぬるいなりに例外意識はあって、それはお前の判断、お前の気が弱いからだとか、お前が性格的に問題があるからだって言われたらそれまでだけど、でも自分としては病気だになったのよ、東京で。東京が病気にしたのよ、俺を。で、なんかスポーツもやってなかったし、なんかのチームにも入ってなくて、で、生きてて何のために生きてんだろうみたいな。で、普通の仕事もできないし、で、お笑いっていうのが逃避の場所だったんですよ。それはもしかしたら大谷君だって、その作家っていうの以外できない人かもしれないし、もしかしたらね。でもそういう人多いと思うんですよ、別の仕事でも逃避でやってる人って。俺普通に生きてたらダメだみたいなので生きてて、でももうこの年でなんかラッセンのネタも今も楽しんでもらえるし、なんか変な映像とかもやったりもするし、そういうのはなりに真面目にやってきたわけですよ、お笑いに対して。アリューだけど、そういう中でなんか、要するに例外がかますのが芸能だとすると、今ってまあ、賞レースが悪いってわけじゃないけど、賞レースがある程度のアスリート化があるじゃないですか。そこで行って次はこうなるとか、ある程度わかるとか、そういう人がさっき言うとこのスターウォーズの新世代だと思うんですよ。で、 俺みたいな90年代本当になんか病んだやつがいて、その前の芸能人っていうのはまあいわゆるハラスメント一族というか、もうハラスメント強いやつがこうしゃしゃってたのをやつ多かったと思うのよ。それを90年代でナイーブな自分みたいな気分のやつが出て、その人たちがなりを潜めたと。でもナイーブなやつっていうのはナイーブなままじゃ生きていけないから、どんどんスターウォーズ化していくんですよ、パルプフィクションが。そういう中で死んでたはずのハラスメント文化のやつがおーって言って今やってるわけでしょ。つまりその人たちはずっと強いんだけど、本当に遊ばなきゃいけないの俺なんですよ。俺は50年間遊んだことがないんですよ、人生っていうので。何にも楽しくなかったし、学校の行事とか遠足とか修学旅行とか、お笑いも思った世界じゃなかったし、つまんないし、テレビ局もつまんないし、ラジオ局もいい人もいるけど、大体なんか車に構えただけで才能ないやつとか多いじゃん。なんかお前ただ車に構えただけじゃんってやつ多いじゃん、ラジオのディレクターとか作家とか車に構えてるだけじゃんってやつとか、陰キャぶって白髪のやつとか、もうそれやばい、いよいよだぞお前ってやついるじゃん。陰キャって使う、俺陰毛に白いの混ざって陰キャって使ってやるっつって誰にも受けないと思ってんですけど、とかもうなんていうので、陰キャとか、暗いとか言ってるやつ意外と昔部活やってたりとか、お前そこは耐えれたんだとか。だから俺が本当にダメなやつなんですよ。俺信じられないぐらいお腹も出てるし、なんか食べたいものも食ってるんですよ。なんかだからなんていうのかな、そういう人が多分神様っていうのがいるならね、神様いますか、神様聞いてますか、あの神様っていうのがいるなら俺はもう遊んでいいだろう、神様ね。いやでもみんなそうじゃない、大家くんもね、小崎さんも、俺たちは、あ大家くんまだ早いか、小崎さんももう遊びたいよね、もうね。もういろんな屈辱浴びたと思うのよ。本当はね、気持ちは痩せ型なのに、もともとなんかしっかりした体格で生まれたから、ガサツに見られたりとか、プロデューサーに。俺もそうなんですよ。もうわかるんですよ、気持ちが。大家くんはね、多分ダメ。大家くんは背丈があるから、俺たちの仲間じゃないんだけど、俺身長173以上あるやつ敵だと思ってんだよ。本当に。だからね、俺と越崎こそが遊ぶ大人であって、で、俺たち遊び続けるし、いいものも今までの経験で培ってるから出していくし、なんかその、なんかただ遊ぶ、あれダメだって、ただ遊ぶだけの大人。何見せられて、俺に遊ばせ、だからおい聞いてるか俺50になったら行くかな、そっち。遊ぶ大人。お、待っとけよ、マジで。怖えだろ、なんか、俺が近づいてきたら。山とか行くからな、俺。まあ、もちろん、寝れねえからよ。病気だから。近くのビジネスホテルは抑えるけど。ふざけんなよ、俺。ブレイクした時、無人島生活できますかっていう企画を、ウォシュレットないでしょって断った人間だからな、俺。俺すごいぞ、俺の病は。ということで、俺は、来年遊ぶ大人になりますんで、はい、ありがとうございました。曲いきましょうか。はい、ということでですね、これね、もう今更見たんですけど、40年ぶりぐらい、30年ぶりぐらいにバグダッドカフェっていうのがめちゃくちゃ染みまして、僕みたいな感覚で生きてる人はこれ見たら少しだけホッとできるかなと思いますけど、まあ重ねて言いますけど、僕バグダッドカフェ、そのオフビートな空間見てる時、ピンポンピンポーンって聞こえて、ううってなって、ううって言って深呼吸して水飲みました。聞いてください、ジェベッタスティールでコーリングユー。はい、芸人お試しラジオ長野の出所、エンディングでございまして、今日もねいろいろ話させていただいたんで、だから来年ぐらいからギターの、練習したり、あとちょっと茶にしようかなと思って、髪もなんか光沢のある、あ元白髪なんだなっていう茶色ってあるじゃないですか、親父特有のあれにしたりとか、あとちょっとねアメカジも着ていって、そしてある日俺がその人たちの みんな来てっていうとか現れますんで、あカリカリしながら背後すげえ気にしたり、なんか財布何回も確認したりとか、そういうね、みんなで集まって逆襲しましょう。ということでメールたくさんお待ちしております。メールの宛先はすべて小文字で出所アットマークradio.or.jp、 もう一度言います、ローマ字で出所アットマークradio.or.jp です。 X のハッシュタグはハッシュタグ出所でお願いします。ここまでお相手は長野でした。